災害に強い金谷を目指して
一緒に始めよう
減災チャレンジ。
今日は金谷市安全安心課の田中大成さんと一緒にお届けします。田中さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、本日のテーマは防災情報を収集する方法です。
はい、まず今皆さんがお聞きのラジオは災害時においてもとても重要な情報を収集する方法の一つです。持ち運びも簡単で手軽に必要な情報を得られます。また停電になっても電池で聞けますし、手回しで発電できる機能がついたものもあります。その他、聞く防災情報を発信する放送局は NHK や県域の放送局など複数あります。 FM 金谷は普段は大隅半島の情報などを発信していますが、緊急の場合や災害時には金谷市と連携して金谷市の避難情報や災害情報を発信しますので、ラジオで防災情報を収集する際はぜひこの FM 金谷をお聞きいただければと思います。
はい、停電などで情報が届かないという場合はラジオのスイッチを入れていただいて FM 金谷の放送で避難情報などをお聞きください。
はい、
よく停電になるというエリアにお住まいの方は電池も多めに準備しておきましょう。では田中さん、
はい、
この他にどのような方法がありますか？
はい、主な方法として防災行政無線都別受信機や緊急告知 FM ラジオ、テレビ、金谷市ホームページ、スマートフォンアプリ金谷ライフなどがあります。
はい、
災害発生時や災害が発生する恐れがある場合に避難所開設などの情報をはじめ、高齢者等避難や避難指示などの避難情報を収集することができます。テレビでは見る防災情報として警戒レベル発令などの避難情報がテロップで流れます。またリモコンの D ボタンを押せばデータ放送で気象情報や避難所開設情報、川の水位など各種防災情報を入手できます。
はい、
金谷市ホームページ、金谷市公式のスマートフォンアプリ金谷ライフでは災害時に避難情報や避難所の混雑状況などを確認することもできます。また平常時には生活に役立つ情報や避難所マップ、AED マップなどを確認できます。
いくつもの方法があるので普段から利用して慣れておくことも大切ですね。
はい、他にはスマートフォンアプリの FM プラプラがあります。FM プラプラは今お聞きの FM 金谷の放送を聞けるアプリです。
はい、
アプリをインストールしておけば気象警報の発表などを通知してくれますから、その都度自分から情報を集める手間が省けて便利です。また FM 金谷の放送で避難所開設情報等を聞くこともできます。
私も利用しています。
はい、
職場や外出先でもすぐに防災情報を知ることができるのでとても重宝しています。
そうですね、
うん、
その他にも大雨や台風などに関するさまざまな気象情報が数多く掲載されている気象庁のホームページ、河川の水位に関する情報が見られる河川砂防情報システムなどがあります。
なるほど。
例えば金谷市が災害対応にあたる際も鹿児島地方気象台のホームページから気象情報を入手してさまざまな判断材料の一つにしています。公開されている河川の水位情報は市内7カ所に設置された水位計で観測されたものですので、お住まいの近くの情報を確認していただければと思います。
わかりました。
気象防災情報等の確認方法は金谷市防災マップをご覧ください。今回ご紹介した方法以外にも民間の企業が提供しているサービスも多数あります。 ご自身に合った方法を見つけて、自分の命は自分で守るという自助の精神のもと、災害時に限らず平常時にも防災情報を収集し、家庭での防災・減災活動に役立てていただきたいと思います。
はい、今日は防災情報を収集する方法というテーマで、鹿屋市安全安心課の田中大成さんにお話を伺いました。田中さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
災害に強い鹿屋を目指して、一緒に始めよう減災チャレンジ。この番組は鹿屋市の提供でお送りしました。